足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうとうとう10月になりましたよ。早いですね。
10月になったんですけど、まだなんか暑いっすよ。
暑い。
めちゃ。
クーラー入れて扇風機までかけてますもん、今。
そう、またなんか夏に戻ってもたよ。なんか知らんけど。
なんか、
暑いよ。
うん。10月は、まだなんか例年より暑いんですって、うん。気温が高いというか。
ああ。
11月だったら急に例年より寒なるらしくて。
あ、そうなん？
で、なんか天気予報かなんか言うててね。ええー、と思いながら。
もう一番。どないしてええの？
一番気持ちいい季節はどこに行くねんっていう風にね。
ああ、そうそうそう。本当なんか春とか秋っていう感じがなくなってきてるよね。
なくなってきた。だから、
うん。
ポーズも秋とかね、
一瞬で暑なる、一瞬で寒なるやから。
そうそうそう。うん、秋の夜長とかね。
うん。
言いますけども、うわ、また寒い寒い言うてね。
そうそう。もうそんな感じになってまうから、なんか気持ちいい感じの時がなんかなかなかなくなってきてるっていうのが。
もう四季がなくなっても夏と冬だけになるんじゃないですか。
夏、明日から夏ですとか、そんな感じ。明日から冬ですみたいな。
適当なこと言ってますけど、ニュース行きましょう。
はい。
今週のニュースは7件です。テスラは、二足歩行ロボット、オプティマスのプロトタイプ機をイベント AI デーにて披露しました。テスラの車作りのノウハウを注ぎ込んだロボットで独自設計しています。イーロン・マスク氏は、おそらく2万ドル約280万円以下になるだろうと述べました。
はい、もういよいよテスラもね、人型ロボット二足歩行するのをちゃんとプロトタイプまで作ってですね、で、もうこれを量産していくというようなことを言ってます。まあ、たね、こういうロボットを、まあ、テスラみたいなところがこう作り始めるとなると、やっぱり、もう量産していって、その家庭環境の中とかにね、こういうものが入ってくるようになってくるかなと。で、また会社のオフィスでね、簡単なその仕事というか、こう物を運んだりとか、そういうのをするようになってくるのか。ただまあこういうのがね、本当に人とそのロボットが同じ空間の中で、一緒にいるっていうのが果たしてどこまでこう安全性が確保できるのか、自動車の自動運転以上にね、本当に難しい状態になるんじゃないかなと。例えばね、こう家の中にいてロボットがこうつまずいて倒れる時に近くに人がいたら人に捕まるのか捕まらないのかって、これ結構重要な問題ですよね。それとか人のいない方向に倒れるようにこう姿勢制御するとか、なんかやらなきゃいけないとか、そういうことまでいろいろ考えないといけないんで、意外とね、この人型ロボットが人の環境の中に入ってくるっていうのは難しい課題多いかと思います。
ローソンはアバター事業を手掛けるアビータと協業し、11月末に都内にオープンする新型店舗グリーンローソンにアバターを設置、オペレーターが遠隔操作して接客するサービスを導入します。それに伴いアバターを操作するアルバイト・パート従業員10人から30人を募集採用し、2025年度中には全国のローソン店舗に勤務する1000人の育成を目指すそうです。
はい、もういよいよね、コンビニの中に、アバターつっても、ディスプレイの中でこれ、表示されるものみたいですけど、これの、中の人をね、募集すると、アルバイト募集っていうことで、で、リモートで、 参加できるような形になるから、まあね、店員の対応というか接客もいろいろ変わってくるんだなっていう感じはしますけども、ただとはいえね、これどうするのかなと思って、そのアバターがどの店舗行っても同じっていう風になると、中の人は違ってくるんですよね。そうすると、こう見た目とその店舗によってというか時間帯によってか知らんけど、そのアバターのキャラが変わるっていう、中の人が変わるんでキャラが変わる可能性もあって、そこら辺をこうね、お客さん側がちゃんと受け止めれるのかどうかみたいなとことか、なんかそのあたりって逆にアバターって、全部こう違う顔とかなんかね、その髪の毛の色変えるとかなんかそんなことやっていかないと、なんかこう気持ち悪いような、なんかそんな気もしないでもないです。
ホンダはモビリティサービス専用の自動運転車両クルーズオリジンの試作車として、日本仕様となる量産モデルのテスト走行をアメリカで開始しました。レベル4の自動運転に対応し、運転席のない6人乗りを想定しています。
まあ、いよいよね、自動運転のレベル4ということで、これはもうね、運転席がそもそもないっていう、そういう状態になるので、完全に車任せなんですね。その AI の方でコンピューターが制御して動かす、人間は全く乗ってる人は何もできない状態になる。まあ、それの、まあ、テストね、これアメリカの方でやるっていうことなんで、日本ではまあ、いろいろね、制限があって、なかなかこれをね、試験するような場所とかも難しいのはあるんでしょうけど、とはいえ、こういうところにどんどん近づいてきて、これがレベル4が本当にこの動くようになってきたときに、まあ、様々な問題が出てくるんだとは思うんですけども、法律がどれだけ追いついてくるのか、それから、そのね、万が一こう事故った時、事故がないっていうことはありえないので、その車が故障するっていうこともあるでしょうし、で、周りのね、その他の車とか、あるいは歩行者、自転車などが予想外の動きをするっていうこともあり得るので、そういう時の事故とか、トラブルが起きた時の責任っていうのは一体誰にあるのかとか、その辺のね、ややこしい問題いっぱいこれから出てくるんでしょうけど、まあ、ただこの方向はね、もう引き返すことはないと思うので、果たしてレベル4日本で走るのはいつになるんでしょうか。
セーファーインターネット協会は日本ファクトチェックセンターを10月1日に設立しました。ネット上の情報についてファクトチェックを行い、判定ラインは誤りのない正確、大部分が正しいほぼ正確、根拠が不十分な根拠不明、重大な部分に誤りや欠落、ミスリードがある不正確、全体に間違っているか重大な欠落がある誤りの5種で、公式サイトなどで発表していくそうです。
これについては後半にしたいと思います。
台風15号による水害被害が発生している静岡県をめぐって、フェイク画像がツイッター上で拡散されました。投稿者はドローンで撮影された静岡県の水害として AI で生成した画像を投稿し、その後フェイク画像と公表し謝罪。しかし一方で騙された人たちをバカにするようなツイートもあり、ネット上で物議を醸し出しています。
はい、これ先ほどね、後半に言い回したニュースにも関係するような話なんですけど、もうその AI の画像作成のサービスですね、あれがもう今どんどんこう性能が上がってきて、簡単にいろんなフェイク画像を作れるようになってきてるんですよね。で、それをTwitter とか、まあFacebook だとかいろんなね、SNS に投稿するようになってきたときに、果たしてそれの、審議とかってどうするのかっていうのはなかなか難しい話になってくるんですよね。で、またその、今回のようにそれを投稿して、まあ本人は悪ふざけだったようなんですけども、ただ悪意を持ってそういうことをやり始めるとですね、悪意を持ってというか、人をもう騙す目的でパニックに陥れようとしていろんなことをやり始めると、止めようがないことも出てくるので、さらにこれからね、今静止画だけですけど、動 動画とか音声とかももうどんどんいろんなものが合成簡単にコンピューターで作れるようになってきてるので、そうなったらですね、本当にその何がどうなってるのかっていうのはもう めちゃくちゃな状態になってきそうで、そういうところをね、どうやって制限かけていくのか、あるいは制限することがもうできないと諦めるというか、放置していくような方向に向かうのか、ちょっとねこのあたりいろいろ先ほどのファクトチェックの話も含め、よく考えないといけない課題になってきています。
デジタル庁は Web3.0 研究会を開催すると発表しました。6月に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画の方針に従い、 NFT など Web3.0 関連技術の推進に向け検討するそうで、開催日程や議題などは未公表となっています。
はい、まあ、Web3.0 研究会ということで、まあ、今回デジタル庁が今回はこれ主体となって動かしていくということで、まあ、日本のね、各、省庁にもいろいろその Web3 関係、NFT 関係、メタバース関係の研究会だとか、コンソーシアムみたいなのが次々今でき始めてるんですけど、まあね、それぞれの、庁でやることって、まあ、やりたいことがあるから、やってるんですけど、ちょっとね、この縦割りになっていくところが、なんとなく、気持ち悪いな、という感じもしていて、やっぱりそこはですね、うまくこう、連携して動いていかないと、こんなのは、バラバラにやっても、全然意味がないと思うんですよね。全く新しい形での経済の動き方とか、ビジネスの進め方が出てくる中で、今まで通りその縦割りの行政の中で動かしていっても何も新しいことが生まれない。そもそも本当にその DX とか言われるような方向から考えても、それを垣根を越えていかないといけないので、ぜひですね、ここはデジタル庁が主導権握って頑張ってこうね、省庁またいでこういう研究会とかの情報交換からいろいろやってほしいなというふうに思います。
LINE Genesis は NFT の総合マーケットプレイス LINE NFT で、企業やコンテンツホルダーがユーザーに NFT を無料配布できる機能を10月にスタートすると発表しました。コンサートなどのイベント来場者に配布したり、 SNS キャンペーンで配布したりといったマーケティングでの利用を想定しており、ユーザーはスマホで QR コードを読み取れば、LINE アプリの専用アカウントで簡単に受け取ることができます。
NFT の、まあ、画像をですね、その簡単に配布できるような、機能ができてくるんですね。しかも無料配布ができるという機能なんですね。エアドロップとかっていう言い方をするんですけども、これによって、まあ、要は、一人でも多くの人に手に取ってもらうという、手に取るっていうのも変ですけど、受け取ってもらうっていうね。その単純に申し込んでダウンロードしてっていうんじゃなくて、そこに、その NFT で、所有権を渡すっていう形のやり方。まあ、ここで、いろんな人がですね、その NFT っていうものがどういうものなのかっていうのに触れてもらえるようになってくると、ちょっとずつね、実際にそれを所有してみると、なんとなくこういうものかみたいなのが分かってきたりするかなというふうに思います。で、LINE に限らず他のところもですね、この無料配布のエアドロップの機能っていうのがどんどん今サービスが始まってきていてですね、おそらくちょっとね、今月末はハロウィンですけど、少しちょっとね、時間がここには足りないんですが、クリスマスとか、年明けのお年玉とかって言ってですね、クリスマスの NFT とか、お正月の NFT とか、その後の、バレンタインとか、ホワイトデー、そこら辺に絡めて、いろんな NFT の無料配布っていうのが、いろんな企業からね、バンバンそのキャンペーンとかなんとかがいっぱい出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあそういうところからね、こういうデジタルのアイテムっていうものの扱い方とか、そういうものを、いろんな人が体験していろんなことが分かってくるんじゃないかなと、ぜひこういう無料キャンペーンとかね、あったら一度挑戦してみてください。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。 足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、や、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。
う
ん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。
ローソンが、
うん。
店員さんをアバターにすると。
そうそう、アバター派で。
で、それは、
中の人募集。
オペレーターは人間がやってるんですね。
そうそうそうそう。
あ、思ったんですけど、アバター言うても、だから画面に出るアバターって言っちゃったじゃないですか。
うん、そうです。
それやったらもう別にテレビ電話みたいなんでええんちゃうのと思うんですけど、何が違うんでしょうね。
だから、見た目っていうか、見た目の話とか、やっぱあとは、まあ、これ、どういうふうに今後拡張していくかわかんないですけど、
はい。
すごい短期間でもできたりする可能性が出てきますよね。短時間とか。
あ、家でできるからね。
そうそうそうそう。で、家でできるときに、うん、カメラやったら家の中のも映ったりするじゃないですか。
はいはいはい。ああ、はいはいはいはい。
うん。で、意外とカメラの設定とかってめんどくさいし。
めんどくさいですね。
うん。で、違うもん映ったり、ねえ、家にいるお母さんがここでパートやってて、子供が後ろ走り回ったらまずいし。
確かに、そうですね。ズームにもアバターね、
う
ん、あります。
そうそうそう。
あんな感じなんかな、
うん、あんな感じちゃうかなと思うんですけど、まあ、どういう風になってくるかわからんけど、ね、まあ、でもね、これはこれで、結構、うん、進んでくるとね、いつも思うんですけど、
はい、うん、
一人で10店舗とか抱えるようになるよね、多分。
ああ、次はあっちやって、こっちやってみたいな。
そう、そんなのしょっちゅうさ、お客さんとずっと会話してるわけじゃないし、見てる必要ないんやから。
まあ確かに、そうですね、うん。あれだから、そっか、じゃあシフトの問題とかも、まあ。
うん、だいぶ変わってくると思う、こんなん。
でもっていうかあれ、直営とフランチャイズがあるじゃないですか。
うん。
だから直営だけってことですかね、こんなのね。
いやー、どうすんのかわからんけど、
うん、
でも1000人育成するって言ってるから、
ね、
例えば1000人で、うん、10店舗担当したら、
うん、
1万店舗いけるで
で、忙しい、暇な店舗の人が、ちょっと忙しい店舗の人。
そうそうそう。
まあ、だからそれは自動でマッチングされるんかもしれないですね。
うん、そう、電話のコールセンターみたいなもんで、空いてる人に順番に割り振っていくから。
ね、そうですよね。うん、だから、その別に店舗関係ないですよね。
う
ん、
そうそうそう。
私は今どこそこ、渋谷店にいるとかそんなんじゃなくて。
そうそうそう。関係ないから。
いきなり東京から大阪に繋がって、うん、お姉ちゃん、うん、マイルドセブンクレア、みたいな。
いや、知らんけど、どんな人やねん、それ。大阪のイメージめっちゃ悪なったんちゃうの、今。
こんなんでしょ。
そうそうそう。ね、そんなんやん。わからんけど。でもだから、それ、いや、中の人は中の人で結構大変かなっていう感じもするしね。
一回やってみたいな。
おもろいのはおもろいと思うんですよ。
ね、
ただこのね、ギャップがすごすぎて、お客さんの方もどうなんかなっていう、なんかこう、見た目どこ行っても同じやん。
ま、だからまあ、無人店舗やけれども、店員さんと喋れるから、これどこにありますかとか聞いたりとか。
そうそうそう、そう、うん。
あ、じゃあそこに、そう言って、そう言ってくださいって。うん、あとなんか、この、資料みたいなのもパッと出せますわね。
うん。まあそういうのもあるし、あとはね、うん、なんか、棚にないけど在庫あんのとかね。そんなんとかも。
そうですね、う
ん。言ってきたりとか、いろいろあると思うんですよ、多分。やり始めると。
でもこれ、ね、まあ、もしかしたら、僕思うんですけど、うん、最初はじゃあアバターでね、うん、中に人がおってってやってるけど、うん、まあ大体客の方もそれに慣れてきたら今度はどんどん AI に変わっていくんじゃないですか。ね。
変わっていくよ。こんなもんすぐに AI に変わるから。
そうでしょ。
あっという間に。
最初はいきなり AI でアバターやったら客が戸惑って売上低下につながるから、まあ、ワンクッション入れてるんちゃうかなって聞いてて思ったんですけど。
いや、まあいろいろ、あるんやるけど、そのうちあとはこのアバター相手に長話する人とかね。暇なやつが。
そうか、でもあれか。2025年の中には全国のローソン店舗に勤務する1000人の育成。だから1000、ローソンで働いてる1000人はこう、なる。バイトさんですよね、でも大体ね。
多分ね、中の人。これになってきて、いろんなこと起きると思うよ。まあ、いろんな不思議なことが。
そうです
ね。で、来た人がさ、こう、カメラの前に、スマホで、例えば、シリとか立ち上げて、それに喋らすっていう、こう、わけわからんことやるとかね。
なんかカメラ、いたずらとかされるかもしれないですね。
わからんけど、何がどうなるかわからんけど、まあ、いろいろリモートでできるようになるから、おもろいっちゃおもろいけどね。
そう。だから、どこでもね、混んでるところ、だから店舗に行くじゃなくて、在宅でできるっていうメリットもあるし、忙しいところにどんどんどんどんアサインされてね。
そうそう。
そんなところとのあれがなくなるっていうのは客にとってもいいですしね。
うん、
なかなか、いい話だなと思って、すごいですね、うん。いやいやね、どんどん時代は変わってますからね。はい。
あれですよ、今記事の中に書いてあるの、時給1100円から2000円って書いてます、ね。
え、マジっすか。
やろうかなって思ったやろ、今思ったちょっと、やろうかなって、ちょっと。
へぇ、まあ、
おもろい。
ぜひ、足立さん一回やりに行ってください。
ちょっと体験アバターやっていこうか。
体験アバター。
うん。で、3日ぐらいちょっとやって。
潜入レポみたいなね。
うん。
わかりました。じゃあちょっと後半のニュースいきましょう。
はい。
もう一回読みますね。
はい。
セーファーインターネット協会は、
うん、
日本ファクトチェックセンターを10月1日に設立したと。
はい。
ほんまにこの間ですね。
うん。
そこの何するかっていうと、ネット上の情報についてファクトチェックを行って、5つのランクに分けますと。
う
ん、はい。誤りがない正確っていうやつと、大部分が正しいほぼ正確。で、根拠が不十分な根拠不明。
うん。ま
あ、これが普通ですね。
はい。
で、重要な部分に誤りや欠落、ミスリードがあるのは不正確。
うん。
全体に間違っているか重大な欠落がある誤りの5種類で、
うん。
公式サイトなどで発表していくそうですと。
はい。
これ何？インターネット、例えばブログの記事とかが、全部こう、下の方に、このページは正確とかなんかそんな書かれるってことですか？
書かれるというか、まあ、ここの、公式ページというか、今のところ、このファクトチェックセンターって、ノートってあるじゃないですか、あのサービス。
あ、はいはい、ありますね、う
ん、
はい。
あそこの中にね、ページがあって、
はい、
で、そこで、まあ、今、サンプル的にやけど、3つぐらいかな、記事があって、これは正確とか、ほぼ正確とか、誤りとか書いてあって、これは偽の画像ですとか、これは正しい画像ですとか、うん、そういうのがちょっとね、あ、もうちょっとあるか、うん、書いてあるんですよ。で、その元々の、なんかネットで拡散してたニュースとか、うんうん、そういうものから持ってきて、
うん、
で、いろいろ書いてあるんですね。うん、
要はフェイクニュースとかを見破るってことじゃないんですか？
あ、見破るというか、まあ、要は、それがフェイクかどうかっていうのを調べて、で、元の記事がどこにあるとか、うん、この写真はどこそこに載ってたとか、うん、そういうのが、こう、ね、うん、調べて、そこで、これが、間違ってるとか正しいとか、そういうのを、うん、判断していくっていうようなことをやっていく。まあ、割と、世界中でもいろんなところがね、ファクトチェックっていうのはよくやってるんですけど、
はい、
なかなか日本であまりまだ、やってるとこそんなにないので、まあ、こういう動きはね、どんどん出てくる必要はあるんじゃないかなと。まあ、今日もね、一個、取り上げましたけど、はい、ね、うん、AI で合成した画像とかがね、うん、もうかなりもう精度いいから、
ぱ
っと見じゃわからんようになってきてるからね、一瞬、え？って思うような写真とか作れるようになってきてるんで、
はいはいはい、はい、
それにね、ちょっとなんか、コメントつけて、こう、流すと信じてバンバン拡散する人とか出てくるから、だからそういうなのをね、こう、ある程度チェックするっていうのが必要になってくるし、で、まあ、日本はね、まだそんなに、その、深刻なことになって、海外だといろんな、内戦があったり、戦争状態になってたりとかするところとかがね、
はい、
その、偽情報をいっぱいばらまいたりとかするっていうのは、その、戦略的にやってたりするから、そうするとそういうのが本物かどうかって、やっぱり、誰かがこう区別していかないと、踊らされてる人たちがいっぱい出てくるからね、わけわからずに。
まあ、そうですね。うん、で、
うん、
やっぱり正義感じゃないですけどね、
そうそうそう、そう、
ためになると思って拡散したら、それがね、
うん、そう、間違ってたとかね、うん、違う方向に話が進んでしまったりとか。
悪気はないですもんね、うん、その人にしたら、ね。
そう、そうなんですよ、うん。だから余計にややこしくなるんですよね、話が。
ですね。
うんだからそういうことをやっぱりこうチェックしていかないといけないっていうのがあるんで、まあこういうのはね、一箇所だけがやってても、またそれはそれでまだ問題もあったりするので、
はいはい、
そこの判断基準が本当に正しいのかっていう、またそういう話も出てきたりするんでね、まあこういうところがどんどんいろいろ出てくればいいんじゃないかなという気はしますし、
うん、
で、またこういうところが、どうやってそれを調べてるかっていう、ところもね、わかるようにしてくれれば、はい、一般の人もどうやって、その本当かどうなのかって調べればいいかって、
うん、
そのやり方とかがね、わかってくるわけじゃないですか。
なるほど。うん、
安易にこうね、ちょっと本当それこそ、ツイッターとかなんて、はい、最初のね、20文字、30文字だけで判断して、で、ペッてこうやっちゃう人たちいっぱいいるんで、
そうですね。
うん、だからそこでちょっと思いとどまって、本当かっていうのをちょっとね、こう、思って確認するなりなんなりっていうのができるような姿勢になれば、みんなもこう、わけのわからん情報に振り回されたりしないようになるし、
まあ、この番組を聞いていただいてる人はまあないと思いますけど、うん、一般的な人はね。
そう、そうなんですよ。どうしても、うん、その、良かれと思って ね、やっちゃうから余計にね、その、あ、大変なことになってるとか思って、こう、これ早いことみんなに知らせないとって思ってやるんだけど、
うん、その元を、ね。フィッシングメールに引っかかる人がそんなんやりそうですね。
まあ、フィッシングメールももうどんどん手が込んでるからね。
いましたね。会社とかでも今、うん、ガンガンなんか自分らが、そういう偽メールを流して、で、それに引っかかった社員を、こらっ って言ってるらしいですよ。
あ、はいはいはい、はい、うん。あの、セキュリティ会社なんかが依頼受けて、
はいはい、
で、そういう、その、みんなちゃんと本当にルール守ってんのかっていうのを調べるために、うん、その、そういうセキュリティ会社に依頼して、
うん、
で、
まあ、偽のっていうか、あの、仮の偽メールみたいな流して、
そうそうそうそう
開いたやろってね、うん、怒られるらしいですよ。
怒られるっていう、こう。で、そういうのになるとみんな結構ね、それやってるって分かるとみんなドキドキして、そうそうそう、逆にね、いろんな業務が滞るって話もあったりするので、みんな慎重になりすぎて、なかなか返事けえへんぞとかいう話になって。
ね、もうメールが定着したのが95年やからもう30年近くなりますからね。
そうなんですよ。もう、なんかね、もう当たり前のようにみんな添付メールとかバンバン投げるからね、今
ね。はい。
添付メールなんてもう投げれなかったからね、昔は。知ってる人しか。
文字が流れてくるの見えてましたもんね。メールね。
うん。もう、そういう時代から使ってる人たちはあれなんですけど、もう今ってね、もうみんな意識してないからね。も
う、そうね、うん。本当にね。
もう、だからそこら辺は注意しないといけないし、本当その、これからますますね、こういうフェイクニュースとか、その、それとか、その、ファクトチェックとかやるのに難しいのがね、やっぱそこに書いてあるのが、あの、何に基づいてるかっていうのがやっぱりね、難しいとこなんですよね。うん、その。
ソース元ってやつですか？
うん、ソース元がちゃんと、その、本当に元のソース辿ってんのかどうかっていうのが、うん、あの、すごい難しくて、まあ、一応私もね、あの、これでもあの、
はい。
本を書いた人なんで。
ああ、はいはいはい。
あの本ね、まあ、見ていただくとわかるんですけど、後ろの方に50個ぐらい URL とか全部書いてるんですよ。
はいはいはい、はい。
どこに載ってたっていうのをね。
ああ、引用元みたいなね。
うん、引用元、ここに書いてあった記事とかいうのを全部書いてやってるんですよ。それぐらいやっぱ調べまくってるんですよ。
はいはいはい、
で、さらにその元がどこだったかとか、そんなのまで全部こう調べて、出ないとね、よく言われるのこたつ記事ってあるじゃないですか。
こたつ記事、ちょうちん記事。
ちょうちん記事よりもひどいこたつ記事。
ひどいこたつ記事か、そうなんですね。
はい、うん、こたつ記事って要は人の書いてるブログとかそういうのをそれを元にして書くっていうね。
ああ、リライトってやつですね。
リライトみたいなのもうとにかくそこの書いてある内容が正しいとか間違ってるとか調べない。
ないと。
うん。で、そこを元ネタにして他のブログと組み合わせて内容をなんかこうちょっと面白おかしく書くみたいなのが出てきたりすると、
はい、
もう元ネタがわからないようになってくるんですよね。どんどんどんどん。
そうですよね。
うん。だからそこら辺がちゃんとわかるようにしてかないと、やっぱりね、これからは、ちゃんと信用されないものになっていく可能性もあるので。
はいはいはい。
まあね、その辺の、まあ別に全然ね、個人の日記やらないな、そんなは全然構わない。その人の体験を書いてるだけやからいいと思うんですけど。うん、
はいはいはい。
やっぱりね、それなりにちゃんと意見とかなんとか出す人は、そういうことも意識して、で、かつね、こういうファクトチェックやるようなところも、もっといろいろどうやって調べるかっていうところまでね、いろんな公開してもらうようにしていけば、みんなの、そういう情報に対するその感度とか、リテラシーが上がるんじゃないかなと、これから本当に必要なスキルになるかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、もう暑いからもう扇風機途中でかけてるのが聞こえてたかもしれないんで、申し訳ございませんでした。で、これまた喋ってると、暑くなってくるじゃないですか。
そう。うん、なんかね、もう、これな、この暑さなんとかしてや、ほんまに。
どれなんだよ、しばらくね、ちょっと涼しいな、朝は涼しいな、と思ったからね。
うん、思ってたら、
なんか昼間もうね、ちょっと分厚いの出してね。
うん。30度近く昼間はなってるからね。なんか、えらい暑いな。
蒸し暑い。
あ、そう。湿度も結構高い。がね。うん。
いやー、もう。
なんか、じとじとしてる。なんか知らんけど。
せっかく涼しなった思ったのにこれやからね。まあ、また寝苦しい夜が今日もなりそうですけど。なんか告知等は今週ございますか？
あ、もう特に、ありませんので、
はい、
とにかくね、暑いので皆さん、 多分ね、夏バテとかね、結構ひどくなりそうな気がする。うん、こんだけ、ね、暑いの続いてたから。
ですね。で、
まだね、この快適な時期がないからね。
体が10月ですよ、もう10月ですよ。
そうそうそう。10月やのに30度とかってどういうこっちゃねんとか思うもん。
こういうの気象庁に文句言うてもね、しゃあないですからね。
そう、しゃあないし。
クレーマーの人はどうしてるんでしょうね。どこに文句言ってんやろ。
クレーマーの人は、あれちゃん、それこそあのコンビニ行って、肉まんなんか売るな、熱いとか言うんじゃん。
おでんとか。
おでんとかもそろそろ出てきそうやから。
言いそう、言いそうやな。
うん。おでんちゃうやろって。
なんか、アイスクリーム。
見てるだけで熱いや。うん、見てるだけで熱いや。わけわからんこと言って。
いやいや、そういう大人にはなりたくないですね。言うてるんじゃん、サラさん。
いや、なんでやねん。
わかりました。ありがとうございました。本
日はい、ありがとうございます。
はい、そんなこんなでちょっと早いですが、終了しましょうか。
はい。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。